さて、今日は日本の税制とか、あと社会保障の未来、これを変えるかもしれない給付付き税額控除について深く掘り下げていきたいと思います。
はい。
立憲民主党が提案して、自民、公明との三党協議、これが本格的に始まった後、この制度、一体どんなものなんでしょうか？
今回の分析はですね、主に AI、ジェミニプロ 2.5、ディープリサーチですか。これを活用しまして、複数のシナリオを試算生成した文章に、基づいています。
なるほど。
なので、特定の政治的な立場からということではなくてですね、客観的な情報をもとに、あなたがご自身で判断するための材料を提供するということを目指しています。
そうですね。大事なスタンスだと思います。私たちのミッションとしては、この制度の、基本的な考え方、それからなぜ今これが注目されているのか。
ええ。
そして具体的な仕組みとしてどんな選択肢があるのか、カナダの先行事例なんかも交えながらポイントを絞って見ていくということですね。
はい。
じゃあ早速中身を紐解いていきましょうか。
ええ、お願いします。
まずやっぱり一番気になるのは、具体的に世帯ごとにいくらもらえるのっていう、その情報がなんかまだ出てきてない点なんですよね。
ああ、それはですね、意図的な戦略の可能性が、あるかもしれませんね。
ほう、戦略。
ええ。立憲民主党が提出した法案というのは、具体的な金額、これを定めていないんです。むしろ、こういう制度を作るべきだっていう理念を示す、いわゆる枠組み法なんですね。
枠組み法ですか？
はい。つまり、具体的な金額とかルールは、後で決めましょうと。設計図だけをまず国会で承認してもらおうという、そういう考え方ですね。
なるほど。
やっぱり具体的な数字を出しちゃうと、どうしても細かい点への批判、これで本質的な議論が進まなくなるという懸念があったんじゃないかと。
ああ、わかります。
まずは、導入すべきか否かっていう、その大きな方向性での合意形成。これを優先したということでしょうね。
なるほどな。一時的な食卓応援給付金ってありましたけど、ああいう具体的な金額ありきの政策とは、もう根本的にアプローチが違うと。
まさにその通りです。給付付き税額控除っていうのは、恒久的な制度改革を目指すものですから。
うんうん。
短期的な給付金とは、目的も、それから導入に向けた戦略も、異なると考えていいと思います。
では、その革新的な目的、一番の狙いというのは何になるんでしょう？
それはですね、消費税の逆進性への恒久的な対策、これにつきますね。
消費税の逆進性。
ええ。所得が低い人ほど収入に占める消費税の負担割合、これが大きくなってしまう。
そうですよね。
その負担分を税金の控除であったりとか、あるいは現金給付によって実質的に取り戻せるようにしようという、そういう仕組みですね。
ふむふむ。
今ある食料品なんかへの軽減税率 8% のやつですね。あれは、結果的に支出額の多い高所得者ほど恩恵が大きいんじゃないかという指摘もありますから。
ああ、確かに。
より公平でかつ効率的な仕組みとしてこれが提案されているわけです。
ここですごく興味深いのが財源の話なんですよね。
ええー。
立憲民主党の案だと、この制度の導入と同時に、軽減税率を廃止して 10% に一本化すると。
そうなんです。
でもちょっと待ってください。軽減税率がなくなったら、日々の買い物が、値上がりするわけじゃないですか。
ええ。
特に低所得層からの反発って、これ避けられないんじゃないですかね。
おっしゃる通りで、そこが政治的には最大の難関だろうと思いますね。
ですよね。
ええ。軽減税率の廃止っていうのは、経済合理性はあると言える一方で、日々の値上がり感に直結しますから。
どうしても国民の反発を招きやすい、劇薬とも言えるかもしれません。
劇薬ですか。
それでもあえて提案したのは、やはり軽減税率廃止で生まれる財源を、これを低中所得者への的を絞った給付にこう振り向けるんだと。
なるほど。
結果的に可処分所得が増えるように設計するんだという、強い意志の表れでなんでしょうね。
ふう。
ただ高所得者にとってはこれは実質的な負担増になりますから、より強い所得再分配を目指すという考え方ですね。実現には相当な政治的エネルギーがいりそうですけども。
で、具体的な制度設計のモデルとして、カナダの GST HST クレジットというものが参考にされていると聞きました。
ええ、ここで注目すべきはですね、カナダの制度、これが世帯の所得、調整後世帯純所得って言うんですが、これに応じて給付額がかなり細かく変動する点なんです。
細かく。
はい。 単身か夫婦か、それからお子さんの数、これで基準額が決まっていて、所得が増えるにつれて給付額が段階的に減っていく、いわゆるフェーズアウトの仕組みになってます。
フェーズアウト。
カナダの平均世帯年収がだいたい8万カナダドル強、日本円で約900万円くらいですかね。これを念頭に置くと、例えば所得約2万5千カナダドル、288万円くらいの単身者の方なら、年間で約530カナダドル。まあ 6.1 万円くらい。
ほうほう。
所得が約5万カナダドル、575万円くらいで、お子さん2人のご夫婦だと、年間約700カナダドル、8.1 万円くらいですか。これが給付されるイメージですね。所得に応じてかなり精密に設計されてるんですよ。
なるほど。
ただそのカナダの制度って現役世代が中心という話でしたけど、日本は高齢者の人口の割合がもう全然違いますよね。
ええ。
そこはどう乗り越えるんでしょうか。
まさにそこが日本特有の非常に大きな課題ですね。もっと広い視点で見ると、単身の高齢者世帯が急増していたり、あるいは極端な少子高齢化というこの現実があります。
はい。
カナダの制度は、あくまで勤労所得がある現役世代を主な対象としてるんですが、日本の場合は膨大な数の高齢者層、特に年金収入が主となる方々をどうこの制度に組み込んでいくのか、ここが非常に重要になります。
そうか、年金生活者の方々。
ええ、それに加えてカナダでも実は課題になっているラストマイル問題というのがあります。
ラストマイル。
はい。制度自体はあっても、例えば所得税の申告をしていない、あるいはできないホームレス状態の方とかですね、本当に支援が必要な層にどうやって確実に届けるのかという問題です。
ああ、なるほど。
日本でもマイナンバー基盤を活用するとしても、同様の課題っていうのはこれは避けられないだろうなと思いますね。
なるほど。消費税の逆申請対策としては筋は通っているのかもしれないですけど、日本のこの複雑な社会構造に合わせ込むっていうのは本当になんか難しい舵取りになりそうですね。
そうですね。
つまりこれどういうことでしょう。まとめると、給付付き税額控除は消費税の逆申請対策としては、まあ合理的な面も確かにあると。
ええ。
一方で具体的な制度設計、特に財源をどう確保するのか、そして日本特有の人口構造、とりわけ高齢化への対応ですね。こういった課題がもう山積みだということですね。
その通りです。
いやー、三党協議の行方がますます注目されますね。
ええ。そうなるとですね、次に我々が、そしてあなたが考えるべきは、日本のこの急速に進む高齢化と世帯構造の変化、この大きな流れの中で、カナダのような先行事例を参考にしつつも、それをどうやって日本向けに修正し、発展させればいいのか。本当に支援が必要な人々に届いて、かつ持続可能な制度となり得るのか、というこの問いですね。
持続可能性？
ええ。効率性だけじゃなくて、誰も置き去りにしない包摂性、これをどう担保していくのか。これがこれからの非常に大きな論点になりそうです。
包摂性。
この点についてあなたもぜひ考えを深めてみていただけたらと思います。